暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の文化財課から鈴木さんにおいでいただいています。はい、鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、鈴木さんはもう毎年様々な、ね、
そうですね、
はい、二戸市内の発掘であったり、
そうです、ね、
文化財についてお話をしていただいてるんですが、
はい、
今年も楽しみにしていますが、
はい、
今日はどんなお話ししていただけるんでしょうか。
ですね、今年のですね、その文化財課の事業の中で、
はい、
ずっとそのお城っていうのを扱ってですね、いや、去年だとシンポジウムでやったりしてたんですけども、
はい、
今年のですね、そのイベントといいますか、あのお城に関するイベントについての周知という形で今日はあの伺わさせていただきました。
わかりました。まあ、お城というと、まあ、二戸は久野辺城跡という、
はいはい、
まあ、大きなものがありますけれども、
はい、
それ以外にもお城ってあるんですか。
お城って一括りに言ってもいろいろな種類がある城ってありまして、要はずっと住んでるようなお城もあれば、
うん、
そういう地域のお城であれば、例えばそうに、あの非常時とか普通じゃない時とか集まりがあるとか、
あ、
そういう時の城って、城で一括りつってもいろいろあるんですけども、今の遺跡の登録という形では49箇所の城跡があのこの二戸市内にあるという形です。
はい、49箇所、
はい、
すごいですね。
そうですね、なのでだいたいあの小技で一つとか、本当地元に必ずどこかにはあるっていうくらいあるイメージですね。はい、
まあ、今もお話の中に出てきたんですけど、はい、まあ、私も含め多分ラジオ聞いてる一般の方って、
はいはい、
お城っていうと、
はい、
うん、まあ、大阪城であったり、
ね、
まあ、この辺で言うとどこだ、弘前城、
まあ、盛岡城と
か ね、割と大きな石垣があって、
そうですね、
天守閣があってっていうものを想像しますけど、常に使ってるものばかりじゃなくて、
うん、そうですね、地元の集会所的というか、そういう集まりがあるような城というのもあるし、うん、もちろんその、まあ、その地区のですね、
はい、
一番偉いその城主といいますか、そういう方が住んでたような立派な城もあるのかなと思って、はい、
そ
んな感じですね。
なんかそんな、はい、あの公民館的な使われ方してたみたいなお城もあるってことなんですか。
う
ん、
やっぱ要はその公民館的というか、そういう派手の場といいますか、
うん、
中心の方の管理してる方はおそらく地元でも一番偉い方なんでしょうけども、
はい、
そういういろいろな集まりの時にそういうのも使ったんじゃないかなと思いますね。
ああ、なるほどね。なんかそう考えると、はい、そのお城の解釈っていうのがすごく広くなりそうな気がするんですけど、
そうですね、
はい、その一般のお家とお城のその隔ててるその境目というか、何をもってお城って考えるんですか。
まあ、この埋蔵文化財ってだけで言いますと、
はい、
やはり上屋がないとわからないというのは正直なところがあるんですよね。ただですね、お城とか実際城跡とか行くと堀の跡とか、
あとは
切り岸って言って、要は崖みたいな形で切ってるようなところとかがですね、うん、
はい、
よくよく見るとあるわけなんですよ。要はその城造りの作法がちゃんとなってるようなあの区域があってですね、
うんうん、
あのそこがまあ城なんだろうという形ですね。
そっか、まあ、今もう上屋というか、もう建物自体はもう、
ね、う
んうん、まあ、この辺城もそうですけど
す、ね、
はい、残っていないけれども、
そうです、です、
堀があったり、
その通りです、
することで、あ、ここはおそらく、
そうですね、地形とか平場がここにあるとか、
うんうんうんうん、
そういう特徴を見れば発掘調査しなくてもおそらくこれは城だろうと、 まあ、もちろん昔の本とかにもここは城だっていうのも書いてるのもありますしね、
はい、
そういう書物とかあると大体ここなんだろうっていうのは分かるのかなと思いますね、はい、
そっか、そういうのが49、
はい、そうですね、
二戸にあるんですか、
はい、
そうです
ね、はい、
まあ、九戸城跡はもちろんとして、うん、代表的なので例えばどんなのがあったりするんですか。
本当にその双璧をなすっていうのはやっぱり浄法寺城ですよね。
あ、浄法寺城ね、
うん、いわゆる浄法寺氏、浄法寺さんがいたっていうところで、はい、うん、九戸一揆の時はまあ南部側についた形で生き残ったわけなんですけどね、はい、まあ、その後いろいろあって浄法寺氏いなくなるんですけど、
うん、
本当にこの行った方は分かると思う、すごい規模感があるんですよね、でかいんですよ、
はい、
あとはそのクレワっていういわゆるその平場のくくりですよね、
うん、
それが何個もあるっていうのはもう久野城に匹敵する大きさ規模感、
はい、
浄法寺城だとちょうどそのクレワの間に数の街道が通ってたんですよね、
数の街道、うん、
つまり数の方に抜ける、はい、街道筋があったわけなんですけども、
うん、
それが城の中にあるっていうところでやっぱり関所的な考え方とかここを必ず通らないといけないっていうのもあったりとか、
ああそっか、そう街道がお城の中通ってるんだ、
そうなんですよ、
それは確かにそうですね、
そこはやっぱりもう必ず通らないといけないし、やっぱりこう、うん、上からも見れるし、
はい、
っていうのもあるのかなっていうの、まあ、これがやっぱり大きいですしね、
あそうですか、いや浄法寺城ってなんとなくこの辺にあったんだよって話は聞くんですか、はいはい、今でいう何でしょう、あの浄法寺の町からちょっと上に上がったというか山の方に、
うん、そうですね、あの新名社の上の方っていうか、まあ、新名社も一つの盾の跡なんですけども、
はい、
あの上の平場が全体が浄法寺城って感じですね、はい、
まあ、あの久戸城もそれこそ本丸、はい、二の丸三の丸ってね、はい、分かれてますけどかなり広くなってますけど、
そうです、
浄法寺城も同じぐらい、
かなり広いですね、
あそうなんですか、
まあ、のどこまでの城なのかって、まあ、調査も結構やられ浄法寺もやってるんですけども、
うん、
かなりの規模感はあるのかなと思いますね、
あそうですか、うん、
はい、
久戸城のような発掘はして
旧の浄法寺町時代にですね、うん、調査をやってて、九戸城にまあ近い時期とかちょっと前の時期の陶磁器類も出てたりとか、はい、建物の跡も出てますね、中心部には、
あそうなんですか、
そうなんです、出てるので、やはりこの規模もそうだし大きいんですよね、だと大きいってことはやっぱり力がある程度あったってことなのかなと思いますね、
うん、そっか、ということは、まあ、久戸城も毎年発掘調査すると何か新しい発見があったりするじゃないですか、
そうですね、はい、
浄法寺城もこの先もし発掘調査する機会があれば何か出てくる可能性もある、
そうですね、地形とかを見るだけで以外のところですね、うん、こういうものが出てきたりとか、そのお城としての構造を分かる上で重要な施設、まあ、が見つかる可能性もあるんじゃないかなと思いますね。
あとごめんなさい、他にはどんなお城があるか。
そうですね、やっぱりそう、あと大きいという家では、まあ、金田一城って、まあ、篠平城といったりしますけども、
はい、
あの金田一のですね、まあ、場所でいうとあの近代中学校の脇といいますか、
うん、
そちら あのお寺で長寿寺さんのすぐ近くのところなんですけども、あそこも、上館中館下館って3つの、車といいますか、
はい、
それ地区が分かれてて、まあ、篠平城って篠平氏がいたんじゃないかっていう城もあって、ここもですね、今現地行かれますと、あの道路はもちろんあるんですけど、間のその堀底道を使ったのが、はい、まあ、今の道路と一緒なのと、あとクランク状になってたり、つまりあのすぐにまっすぐだとすぐ敵が来たりとかするんですけど、そういうのもクランクで作ったりとか、ですぐ脇にはもうあの奥州道中、奥州街道がですね、
うん、
走ってるあるわけですよ。やっぱそういう意味でも街道と城っていうのがやっぱりリンクしてる、隣接してる、そういうところに、はい、まあ、その交通の要所的なところに城建て、これを作ったっていうのはすごい分かりやすい感じですね、
はい、なるほどね、やっぱまあ、あの徒歩の人はそうでしょうけど、やっぱ物をただじゃ通さないぞみたいなことだったり、旅人を通さないみたいなことですか。
だからそういう交通の要所にそういう城があるっていうのは多いですね。
なるほどね。金田一、まあ、昔は栄えていたのかななんて思いますけども。
そうですね。
そっか。そんな、49の
そうですね、
やつですか。はい。まあ、そんなことのイベントなんかもあったりするんですか。
そうですね、今までですね、このお城のイベントといいますか、フィールドワークって宮内庁過去3回やったりとかしたりとかですね、
はい、
去年は石垣のシンポジウムっていうのもやったんですけども、うん、今年は、まあ、一応キャッチフレーズとしては二戸のお城を学んでみて体感するっていう形で、
はい、
この二戸お城教室っていう一体のイベントで今回考えておりまして、
うん、
でその第一弾として講演会っていうのがこのと、史跡の整備の見学会っていうのを8月1日の土曜日にやる予定で考えておりました。
8月1日に、
はい、
これは見学会講演会ということですが、まず見学はどこ見学するんですか。
ですね、見学としてはこの久野城、史跡久野城の実際にこの今急激にこの整備っていうのを進めておりますけども、
うん、
こちらをですね改めてちょっとこう見ていただくというか、要はその文化財化でこういう事業としてやってるわけだったんですけども、こういう見どころでか、こういうところを押して整備してるんだよと、
うん、
いうところをですね、なかなか工事の現地公開みたいな形とかもやってるんですけど、
はい、
一部分になってしまったりするので、もうちょっとその一体としてどうなのっていうのをちょっと今回ですね改めて機会をその午前中ですね、
はい、
1日の午前中10時からなんですけど、そちらをやってっていうのを考えてました。
なるほど、はい、もう久野城の中でもこの場所っていうのではなくて、割とこの数年間の、
そうです、その通りですね、
集大成的な感じ。
そうですね、
あ、でも
こういう意図で やってましたっていうのを、うん、なかなか見てもちろん分かっていただくのもそうでしょうし、実際説明を受けるなお深まるのかなと思っておりました。
なるほど、はい、興味深いですね。でもね、
はい、
それが、午前中に行われて、はい、そしてで午後からが講演会。
そうですね、
ですか。
今回は講演会ということで、まあ、基調講演という形でですね、文化庁のですね、主任文化財調査官 の中井正嗣調査官ですね、
はい、
こちらをお呼びしてですね、この方はこの文化庁でも整備、まあ、史跡整備って全国でもやられてるんですけど、その整備の主任の調査官ってことで、
はい、
全国のこの整備状況、
うんうん、
これは別にお城だけではなくて、各時代の史跡となっている遺跡、
はい、
まあ、御所のももちろん史跡になっておりますけど、そういう一体全国のその遺跡の整備についてやっぱりノウハウっていう形がかなりですねあるので、中井さんも中井調査官もですね、久野城にも一番最初この工事ですね、第2期の工事なんですけど、これ始まる前にも一回来ていただいてるんですけども、
はい、うん、
改めて今進んできたので、そこについてですね、特にその全国の城管と整備状況っていう形で、今回城管の整備っていうのにスポットを置いた上で、
はい、
講演いただくという形でした。
はい、かもうじゃあ日本中の、
その通りですね、
発掘をもう知り尽くしてる方。
そうです、発掘は整備ですね。
整備
の
ちょっとごめんなさい、その整備っていうのがどういうことなのか、
はい、ですね、
専門的な話になっちゃう
んですけど。いえいえいえ、そんなことないですよ。発掘調査ってはもちろんこれやりますよね、
はい、
で全国にこの史跡っていうのは数多くあるわけなんですけども、
うん、
その発掘調査をした上で今のその土の状況を見せても、そういう展示の仕方もあるんですよね。露出展示っていう形もあるんですけど、はい、うんうんうん、それだけだと結構維持管理が大変だったりとか、
まあ露天の状態でさらしっぱなしですもんね。
それでは持たないし、
うん、はい、
あと何も整備しなければ何を企業ガイドが必要なわけですよね。
確かに
サインもなければ何もなくて、はい見てくださいって言ってもわからないので、
専門家ならいざ知らず、僕私が見てもただの土が広がってるだけ。
その通りなんですよね。
ですよね。
そうなんです。
そうか、そういうことか。
なのでこの史跡っていうのは、ただのっぱらにするだけではなくて、それを整備した上で、今度は保存した上で今度活用していくっていうところまでが一体になるわけなんですね。
はいはい、
でこの、見せられた状態に、するっていうのがいわゆる整備って形なんですよね。
あ、
今の久野城でやると久野城本丸二の丸を中心に発掘調査をやりましたと、
はい、
でこういう実績が出ましたで出ましたって言った後に、 おそらく想定としてこういう調査の実績があると、おそらく上にこういうのがあっただろう、こういうものがあったんではないかっていうのの状況証拠を重ねていくわけです、
はい、
そのうちで一番、有効な一番適切なところで整備をしていくわけです、
うん、
誰でも見ても分かるとか、
はい、
こういうのがあるっていうのをこの目の前で見ることによってですね、
うん、
分かるって、これが全体が整備って形ですね。
なるほどね、はい、そっか、はい、まあ、いみじくもさっきお話に出た上房寺城とか、
うんうんうん、
まあ、近代地のお城とかって、まあ、発掘調査はされたんでしょうけど、
そう一部してます ね、
はい、その後いろんな事情があって多分公園になるならないみたいなことも多分、
う
ん
ね、
あるんだと思うんですけど、
いろいろありますよね、
うん、縦看板ぐらいはあっても、
そうですね、その通りですね、
ってことですよね、はい、それをまあ久野辺城というのは、まあ、ああやって今いろいろ整備をすることができてる、
そうですね、
そっか、そういうのが全国でいろんな事情といろんなことがあって、
そうなんですよね、この整備の手段とか方法って割と何ていうかな、これとかこれとかあれとかってあるんですけど、
はい、
ただこうこの史跡っていうのは唯一なんですよね、そこしかないんですよね、久野辺城のは唯一なんですよ、
そうですよね、
どこも唯一なんですよ、だから同じような整備でも違うんですよね、
そっか、時代も違えば、
そうです、
役割目も意味も違うから、
大きさも違うし、
うんうんうん、
だからそういう整備、ただこう整備すればいいわけではなく、問題はその後どのように使っていく、維持していくかっていう、これどっちかというとそっちが重要なので、はいはい、
そうですよね、
その後今回はそういう中井調査官の話をした上で、こう私の方からもですね、この久野辺城の整備についてと、
うん、
あと今までやってきたこの事業として市内城下、まあ、今さっき喋ったような形の利活用っていうのをどのようにしてきたのかっていうの話を少しさせていただくという感じです、
は
い、
なるほど、結構なんて言うんでしょう、こうディープな話が聞けそうなんですか、そうでもないですか、
なんて言うんでしょう、取っかかりが難しそうではありながらも、
うん、
なんて言うんでしょう、まあ、例えば久野辺城に関してだけ言いますと、それこそ春先に、音楽イベントやったりとか、
はい、
あと花見とかもやったりしますけども、
うん、
もちろん条件とか制約はあるにしても、そこを何か利用していくとか、
はい、
それをもちろん無制限でねやるわけではなくて、
うん、
ある程度こう保護するっていうのを設けながらも、皆さんでですね使っていただくっていうのも大切なので、
はい、
そういうなんて言うんでしょう、ただ保護するだけじゃないよっていうところをですね、
うん、
話もしていければなと思っておりました。
そっか、
はい、結構いろいろな整備があるんですよね。この整備っていうのも嘘はできないわけですよね。ちゃんと証拠を重ねた上でやるっていうのと、
はい
はい、あと先ほどは言ってる通り、この整備っていうのはある程度国の補助とかあるんですけど、その後の維持していくっていうのは、
うん、
各担当市町村でやっていかないといけないわけです
よ。そっか、作ったはいいけど、
その通りですね、
毎年お金かかりますもんね。
そうなんですよ。だからその、うん、かけるならばかけるなりになぜかかるのかと、そこまでのコストを考えた上でやっていくっていうのも一つの大切なとこですよね。
いや、なんかそのね、ちょっとなんて直接その歴史の施設には関係なくても、
うん、
なんかこの地方都市の何かヒントみたいなのになりそうな気がしますね。
すごい、まあ、先ほどの一番最初話しましたけど、このお城っていうのは本当に各地の要所にあるわけですよ、
はい、
今でも見るとちょっと高台とか見渡せるところであるとか、うん、交通の要所ってあるので、ここが多分町づくりとかそういう意味でも一つの核になれんじゃないかなっていうふうには思ってました、
はい、
まあ、だから久野辺城以外にもたくさん城あるわけなんですよね、
うん、
そういうのをなんでしょうね、どんどんと紹介していったりとか、
うん、
まあ、そういうので映像とか、冊子とかも今年去年までで作ってはいたんですけども、
はい、
そういうのをもっと使ってやっぱ地元に力をっていうイメージでしょうかね、そういう感じでできればいいのかなって感じはしますね。
ね、何かその観光資源の生かし方みたいなののすごいヒントが たくさん埋まってそうな気がしますね。
そうですね、あのどうしてもね、やっぱ二の絵師には何もないという感じでありますけど、これ遺跡とかお城もそうなんですけど、うん、まあ、先ほど言ったようにどこにでもあると、
はい、
各地にあるわけですよ。
いや、そうですよね。
だ、その各地にあるものを使わないといけないと思うんです、うん、新たに作り出すのではなく、うん、今あるのをどのように使えるかっていうことは意識しできれば、私としてもね、仕事としても張りが出るのかなって気はしますね。
ね、ちょっと非常に興味深い、こちらの講演会は、8月1日ということですが、
はい、
場所はどこでした
っけ？シビックセンターですね。
シビックセンターですね。
シビックセンターのホールでやるので、あの講演会場は100名定員で、まあ、一応電話で申し込みとはしてましたが、当日受付もしますので。
わかりました。その午前中の九戸城の見学会も、これはなんか予約とかした方がいいですか？
そうですね、こっちの方が、まあ一応こっちは40名定員にしました。なかなか多いとあれなのでっていう形だった、まあ、あのできれば電話いただければいいかなと思いますので、うん、はい、
わかりました。じゃあちょっと最後にね、そちらの、番号なんかをお伝えしようかと思いますが、
はい、
あとは今これ手元にですね、はい、その二戸お城教室のチラシを見ながら私は喋ってるんですが、
はい、
他にも企画展、
はい、
二戸の城館なんていうのも書いてありますが、
は
い、
これですね、今までこの埋蔵文化財センターの展示室で、
はい、
スポット展示って割と、まあ、テーマ展示みたいなのもやってたんですけど、
はい、
今回はせっかくなので、このお城教室の一環と、あと去年までですね、紹介教材って言いまして、あの二戸の城館に関してのですね、写真とかですね、うん、を使ったあの映像 DVD 作ったりとか、あの小冊子作ったり、結構写真とかは結構あのこちらで持ち合わせたものが九戸城だけじゃなくてですね、他の盾が、うん、例えば福田盾とか、
はい、
いろいろ鎌沢盾とか様々あるので、せっかくにそのパネル、その写真を使いながらパネル展示を埋蔵文化財センター展示室でやる予定で考えておりました、
うん、なるほど。さっきあのお話に出たその49の城館、
はい、
まあ、全部じゃないにしても、はい、
そうですね、
かなり展示されてるんですか？
そうですね、これをですねパネルに使ってですね、まあ、あのこういう城がこれだけあるのはありますよっていうのと、
うん、
そうですね、他のお城、こういう代表的なお城を紹介できればなっていうのを、これを10月からですねやる予定にしておりました、
はい。あ、少しじゃあ後ですね、これはね。
そうですね、そうですね、この、まあ、ここにも書いてるんですけど、今年あの金田一城のフィードワークというか城館散策をですね、
はい、
する予定なので、それに絡めてですねやりたいな、秋にですねやろうかと考えておりました。
なるほど。その金田一城の城館散策が今予定されているのが10月の17。
そうですね、その先にはなるんですけど、
うん、
まあ、先ほどに説明したで、割と金田一周辺結構歩いてるとは思うんですけど、あの今回は集合集まらんかにしてですね、
はい、
もうあの道中からもうまず引きから城見てみると
下の方からね、
まずそこから来て、うん、で、あの街道を渡って、で、その、で、こういう形で、あの、盾が3つ分かれてるよとか、
うん、
あと、ここ堀ですよっていう、切り石ですよっていうのを、できればすごく、なんて言うんでしょうね、ただ城を案内するだけじゃなくて、町と一体になってるよっていうところを、うん、話、まあ、かなりディープな感じになるのかもしれないですけど。
いやいやいや、でもさっきもお話あったみたいに、
はい、
その、まあ、旧奥州街道が、
はい、
走ってて、まあ、はい、今となってはだいぶ高いところに、
ね、そうですね、
跡地とされてるところありますけど、まあ、当時はおそらくこの辺りもそのお城の敷地だったみたいな、
うんうん、まあ、そうでしょうね、うん、かなり一体となってたんじゃないかなとは思いますね。
ね、その辺もじゃあ現地で歩きながらお話を聞きながらみたいな、
そうですね、はい、
結構ディープな話になるんですかね。
そうですね、うん、まあ、まあ、どれだけですね、このやはりこういうイベントとかやるっていうのはどっちかっていうと、この遠くの人呼ぶというよりはやっぱ地元の人に知っていただきたいなってすごく思っております。はい、うん、どうしてもね、お客さん外からの方っていうのは、まあ、来たとしても日常的にってわけではないので、
はい、
やはりこの二戸市にとか周辺に住んでいる方に、
うん、
特に学びの場っていうのを提供できればいいんじゃないかなとは思ってました。
はい、はい、まあ、その四戸市、
そうですね、
いたとされている四戸市も どこまで分かってるかみたいなこともあるんですもんね。
そうですね、あのいろいろそこもですね、あの新郎選手なり金田一氏が入るとか、
はい、
様々なんて言うんでしょう、あの歴史っていうのは結構面白いんで、まあ、あまり残ってないのもあるんですけどね、記録としてはね。なんですけど、どっちかというとその歴史もそうなんですけど、地形としてこういうところが城の見どころだよっていうのも言えればいいかなと。
ああ、なるほど。
どっちかっていうとですね、歴史はまあ読めば、まあ読めば分かるって言葉悪いんですが、あの学べばいいなんですけど、どういうのが城なのっていう。で分かってそうで意外に難しいのですよね。
そっか、
そうそう、
まあでも確かに九戸城もね、実際に行って馬部地川の対岸に渡って、ほらここもお城の一部だったんだよって言われると、ね、いや確かにここ攻めようと思った人たちは大変だっただろうなって。
そうです ね、そうなんですよ。やっぱり歴史ももちろん大切なんですが、何よりその、うん、なぜここにあるかっていうのと、はい、なぜこういう城を、どういう城のなんていうのかな、城の、うん、決まりといいますか、ね、うん、堀がここに入っているとか、防御的にここ強いよとか、そういうのを話できればいいんじゃないかなとは思ってましたね。
そっか、やっぱそれは現地に行って、
そうなんですよ、
攻めようと思う人たちの気持ちになったり、
ああ本当そうだと思いますよ。そういうことによってより深まるんじゃないかなと思いますね。はい、
ね、近代地上はあとなかなかここまで説明してもらいながら行けることもないかと思いますからね。
そうですね、うん、もうかなりこの歴史とかお城のに特化したって感じですね、
はい、
そういうのを今回は考えておりました。
うん、なるほど、面白そうなものが続きますが、
はい、
こちらまあいずれも、まあ、企画展に関しては、まあ、特に。
そうですね。センターの展示室に来ていただければとは思います。
何もないかと思いますが、まずは8月1日の九戸城跡の、整備見学会と講演会。
はい、
こちら、そして、10月のこの近代地城跡の散策については、文化財課の方に。
そうですね。文化財課の方にお電話いただければと思います。
はい。
はい、
電話番号じゃあ私が申し上げますね。
はい、お願いします。
はい、電話番号は 0195-23-8020-23-8020番ですね。
はい、
はいはい、ということで、今日は文化財課の鈴木さんに、いろいろと発掘調査のことであったり、今後の、
まあ、講演会とか、
そうですね、
お城教室でございますので、
はいまずは8月1日、
はい、そうですね、
はいはい、お出かけいただければと思います。
よろしくお願いします、
はい、鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。